皆さんこんにちは。サクソフォン奏者中坪かなえの1日散歩のお時間でございます。もう冒頭このカンカンという素晴らしい音がしておりまして、ハニー FM さん本日から外壁塗装の工事に入られまして、本日が1日目ということで大当たりの日でございます。そして4月に入りまして、新年度ですね、この花々しい明るいこの季節に今日はスペシャルなゲストをお呼びしました。三田学園吹奏楽部でご指導されていて、三田学園の中学校高校の先生でいらっしゃる高田秀人先生にお越しいただきました。
どうもこんにちは、お邪魔いたします。
先生少し珍しく緊張されているところ、
してますよ
拝見して、はい、こちらはとても新鮮な気持ちなんですけれども、は
い、お手柔らかによろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。高田秀人先生、三田にお住まいの方はよくご存知の方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、改めて先生のこうパーソナルな部分とか、今までどんな感じで、どんな感じでというか、まあ、お過ごしになられて、どういう経緯で音大に入られてこう先生になられたっていうお話を 今からお伺いしたいと思います。
はい、
では先生の簡単なプロフィールをお伺いしてもよろしいでしょうか。
もうね、皆さんにお聞かせするようなもんでも全くないんですけどもう気がつけば長いことこの三田でいろんな方にお世話になって、なんとかここまでやれてますが、生まれはまあ神戸でして、小学校中学校でちょっと一時期父の転勤で仕事の関係で横浜に
そうですか、
いたことがありますけど、はい、なかなか、壮絶な学校生活を経験して、でまた戻ってきたんですよ。
気になるな、はい、
で、中学校2年生かな、2年生でまた戻ってきたんですけど、はい、同じく神戸に、そこで、ちょっと機会があって、楽器を始める。
それはもう学校の部活動で。
そうです、中学校の吹奏楽部で、
はい、
はい、その時はサックス吹いてました。テナーサックス吹いてました。
初耳です。
あれ言わなかったですか。テナー吹いてました。
じゃあサックス仲間だったという、
そうです、
ことですね。はい、そうでしたか。
はい、でそうですね、もともと音楽にはすごく興味関心があって、してたんですけど、その中学で吹奏楽部入って、で高校でクラリネットに転校しました。で転校のきっかけは、その中学校で、すごいかっこいい男のクラリネットの先輩がいましてですね、その先輩の姿に憧れて、よし高校からはクラリネットやるぞっていうので、始めました。
はい、
で同時にレッスンも通い始めてですね、よし音大行ってプロになったるぞと志したんですが、
はい、
音大はなんとか無事ね入学できましたけど、なかなかやっぱり上手な方はたくさん世の中にいらっしゃるので、はい、
先生、途中で、はい、私と同じ母校、
そうですね、大阪音楽大学です。
はい、でいらっしゃってて、先生の時代っていうのも私たちの時代とまた違って、
はい、
かなり狭き門だったっていうふうに伺ってまして、
聞きますと今よりもちょっと厳しかったのかもしれないですね。
はい、というふうになんかいろんな方から伺ってて、はい、今はもう割とすんなりこう入れてしまう、
そんなことも聞きますけどね、
ですが、その当時はやはりレベルが高くてというふうに伺っているので、そのお一人でいらっしゃるということで。
いえいえいえ、そんな いいもんじゃないんですけど、でもなかなか競争は厳しかったですよね。で特にね、私の同じ同学年の方たちってすごい上手な方多くて。
あ、そうですか。
はい、で今でもプロで活躍されてる方がたくさんいらっしゃるんですけど、そんな中で揉まれて、揉みくちゃにされて、弾き飛ばされました。はい、
じゃあちょっと大変な大学生活で、
そうですね、はい、で大学卒業してからしばらくはね、ちょっと音楽に携わらせていただいたりはしたんですけど、そんな中でご縁があって、
はい、
三田学園を紹介していただけて、 で、もう気がつけば30年近くなります。
あ、もう30年も経たれますか。
はいはい、
先生、私がその中学校、まあ、百合ノ木台中学校と、はい、まあ、高校北摂三田高校の時もずっと三田学園で指揮をね振られていらっしゃってて、
そうですね。
で、もうその当時三田学園さんってこうコンクールでも関西大会行って金賞取られる、あのもう手の届かない、こう話しかけてはいけないようなオーラを出されてる学校っていうイメージ。
それはオーバーです。
いや本当に本当に。
で、
そこで長年ずっとこう指揮をされている高田先生っていうのはもう憧れの的だったんで、その三田の市内の学校の生徒たちは。
へえ。
で、もう指揮も素晴らしくて、もう何回見た、あの後ろ姿を何回も見まして、それが未だに浮かぶんですけれども。
ありがとうございます。そんな大したもんじゃないんですけど、全然。
じゃあもうそれから30年。
そうですね。
長いですね。
はい、まあまあいろいろありましたけどね。
はい、そうですよね、たくさんいろいろ大変だったとは思うんですけれども、ね、うん、その三田学園さんっていうのは母校さんではらっしゃらないんですよね。
ではないんですよ。はい、
本当にたまたまご縁が。
そう、今でも大活躍なさってますけど、ユーフォニアムの先輩が、はい、大学での先輩、1年上の先輩がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、その方が、ご出身が三田学園 で、うんうんうん、はい、で大学で可愛がってくださったっていうのが縁で、はい、高田ちょっと僕忙しくなったからあと頼まれへんかみたいなことで紹介していただいたのがきっかけです。
うんうん、あ、そうですか。はい、その UFO の方も有名な方でいらっしゃいます
よ
ね。
はい、中西さんとおっしゃるんですけど。
そうですね、有名な先生でいらっしゃいますけど、
はいはい、
ではじゃあその時は教師になろうっていうお気持ちで。
そうですね、全然それまでは考えてなかったんですけど、むしろ学校の先生なりたくないぐらいまで思ってたんですけど。
そうですか。
そうなんです、実は。あ、こんなん言わん方が
いい。いやいやいや、
はい、なんですけど、そう、今 の、 妻ともですね、
はい、
出会うタイミングとも重なったりなんかして、
うんうんうん、
はい、一年放棄ですね。
あ、はい、そうですか。奥様も大学が
一緒にいらっしゃ
いますもんね。
はい、ピアノですけど。
あ、ピアノとね、
彼女は、はい、
じゃあめちゃくちゃ踏み込んでいきますが、
どうぞ、はい、
その大学時代に奥様と出会われて。
そうです、そうです。
お付き合いされてて、
はいはいはい、
で、まあ、卒業して、まあ、ご結婚をお考えになった上で、はいはい、まあ、教師をしようということだったんですかね。
そうです、そうです、はい、
なるほど、
はい、
素敵ですね。
男
の子の何ですか、決意と言いますか。
いや、
男気と言いますか。
どうなんでしょう、はい、
素晴らしい。では、その時、教師になられてやっぱ演奏家としてやりたいなっていうお気持ちっていうのはもうどうでしたか。 ありましたか、その未練というか。
うん、なかったわけじゃないですけど、
はい、
でももうやるだけのことはやったと思ったし、うん、あ、その指の故障もちょっとあったんですよね。
あ、そうですか。
はい、そうそうそうそう、ジストニアになってしまってっていうのもありましたけどね。
それはおいくつぐらいの時に。
それはね、4回生の時でした。
あ、じゃあ一番こう、はい、卒業してこれからっていう時だったんですね。
は
い、
だから卒業試験の実技テストも、うん、それが元で曲目変えました。あんまり指動かさんでいい曲に。
あ、そうですか。
今でも覚えてますけど、うん、
じゃあちょっと大変な学生生活でいらっしゃったんですね。
うん、まあまあ、後半はねちょっと、うん、はい、いろいろありましたけど、うんうん、でもいろんな方に支えられて、何より師匠にもすごく励まされて。
あ、はい、はい、うんうん、じゃあ、私と高田先生は初めてこうちゃんと出会ったのが、私が大学を卒業して、
うん、
サンダで これから何か演奏活動をしようとした時に、ね、まあ、有名な小中康平君と、
はい、
まあ、
はい、
ね、同期の方何人かでこう、うん、グループを立ち上げて演奏会をする時に、やっぱり憧れのこう高田先生と、でもう一人、私たちの恩師である、はい、土本理恵子先生をお呼びして、はいはい、演奏会させてもらったのが初めてだったんですよね。
いはいはい、
であの時先生、まあ、クラリネット吹いてくださって、
はい、
お忙しい中
いえいえ
練習いただいて、やっぱりすごくお上手で、普段吹いてないって、はい、おっしゃってるのに もちろん土本先生もすごくお上手で、
いや
も
う土本先生はお上手ですよ ね、
お二人とも素晴らしくて、で今のこの先生の生徒さん方って、先生がクラリネット吹いてる姿ってまあ見れないですよね。
あの舞台上がってる姿は知らないですよね。
そうですよね、はい、レアな高田先生を私はこう何度も見まして、でその後にあのサンダでこうジャンボリーっていう吹奏楽団が立ち上がりまして、でそこで先生は、一度コンサートマスターをお務め
いただきましたね。
その時もクラリネットお吹きになられて、でその後は、ずっと指揮者として
はい、
はい、振っていただいて、
おこがましくも、はい、
いやいやもうあれは高田先生の指揮で吹けるっていうのでみんな集まってましたからね。本当本当
オーバーですよ、オーバーです、
本当本当
僕は必死でしたけどね、本当に毎回。
本当ですか、はい、三田学園さんのこう特権であることを私たちにもこう分けてもらえるということで、たくさんの人に集まりいただいて、
いやもう私の方が逆にいろんな経験、いい経験させていただきました、もう
素晴らしい。
中坪さんはじめね、上手な方集まってこられてたんで、
いやいや楽しかったですね。
いや本当にありがとうございました、改めて
先生とはこういうご縁なんですけれども、でその後も、私がリサイタルした際ももう甚大なご協力いただきまして、
いえいえ、
先生に捨て真似をさせるといういえいえとんでもないことと、い
や ここで言っていいですか、僕、はい、あの中坪ファンなんです、中坪かなえファンなんです
嬉しい、いや
もうこれ公言してますけど、
もっと言ってください、ね、もっと広げ
て、いや本当にあの中坪さん あのサキソフォンが大好きで、昔から
嬉しいです、
いつ聞いても何聞いても感動するんですよね、本当にこれは。
あ、もう嬉しいです、
はい、ありがとうございます。
私が演奏会後とてつもなく落ち込んでいても、先生がいつも励ましの言葉をいただいて、
いえいえ、もう本当にいいと思うからです。
もうありがとうございます。もうそれをプレッシャーに今回ね、演奏会ご一緒させて、
すいません、もう厚かましいお願い
を。あ、いえ、とんでもない、とてもありがたいんですけれども、
聞いてるだけではもうあの我慢できずにというか、はい、もう一歩踏み込みましたけどあのちょっと、ね、あの指揮もさせてもらいながら、
もう大変光栄なことで、まあ、その三田学園さんとご一緒するお話は後ほどじっくりさせていただこうと思うんですけれども、はい、あともう一つ先生にお聞きしたいことは、
はい、
まあ、30年こう三田学園さんで教員務められてて、はい、もちろんその授業っていうこともあるんですけど、今日ちょっとメインで聞きたいのはこの部活動を通してこう生徒さん方に音楽を教えながらこう教育としてもっていう、うん、それってすごく難しいことだなって私は勝手にまあ思ってるんですけれども、
う
ん、
いえそうだと思います、はい、
先生がその中学生高校生にこう音楽を教えることのまあ大切さとかこう難しさっていうのを何かお話しいただけないでしょうか。
はい、もうね、もうこの年ですからそんないい加減なこと言えないんですけど、いや本当に今おっしゃったこと大事だなと思いながら、うん、気がつけばあの年月経ってますが、うん、やっぱり難しいのもあるし、うん、あの本当に日々生徒たちと一緒にさせてもらってて喜びも感じますけど、
はい、
なんだろう、一番難しいこと、例えば、うんうん、やっぱりこう音楽って、ね、まあ、こう いろんな見方できると思うんですけど、趣味のものなんで、
はい、
趣味のもの、
うんうんうん、
あの別に好き嫌いが正しい間違ってるっていうことじゃないんで、だから好きなもんが集まるんですけど、
はい、
まあ、その中でなんかこういろいろ起こることに対してあの好きだけでは立ち行かない場面ってたくさんあるんで、
うん、
そこに対してちゃんとこう、乗り越えていけるとか、
はい、
あのリカバーできるとかっていう力を、子供たちにはつけてほしいなっていう、なんか言葉にするとなんかすごい仰々しいというか、あの大層なあれなんですけど、あのなんかそんなことはいつも意識してやってます。だからまあ簡単に言うとこう当たり前のことがちゃんとできた上で音楽楽しみたいよねみたいな、
はい、
はい、だから生徒からしたらすごい 口やかましいジジイやなと思われてると思います。
そうですか、はい、先生すごくお優しくなったんじゃないかなと。
あ、昔に比べるとやっぱりね、はい、もう体力も落ちてきましたし
いやいや
無理聞かなくなってきたんで
先生、まあ、見た目はお変わりないですけれども、は
い、いえいえいえ、おじいさんになりました。
いやいや、とんでもない。私自身もその中高生、ね、吹奏楽部で育ってていただいて、ま、社会に出て思いますけど、あの時学んだことがどれだけこう社会生活で役に立ってるかでも未だに思いますし、それを教えてくださった先生ってすごいこう熱量とこう何でしょうかね、その労力をかけていただいたんだなって今になってすごく分かりますね。やっぱりお子さん、大人同士でこう音楽を楽しむのとはまたちょっと違うじゃないですか。
違
います
よね。うんうん。
でしかもその習い事とは別で、その学校生活の中の一環でこう部活っていうのがあって、うん、その教育、そのさっきおっしゃってたね、その社会生活をこう学んでもらいながら音楽をするっていうことを、うん、そうモットーに教えられるっていうのはすごく大変で、もうその吹奏楽部に限らずですけど、部活の顧問をされてる先生は本当に素晴らしいなっていつも尊敬しています。
いや、まあ、その偉そうに私言いましたけど、もう失敗山ほどしましたし、もう今思い返してみてもね、もう顔から火が出るような感、まあ、そんなあの経験もたくさんしてるんですよ。で今でもやっぱりもう日々なんかこう勉強っていうか、恥ずかしいんですけど、もう生徒から学ばせてもらうこともたくさん今でもありますし、
うん、
でもやっぱりそれがなんかこう人と人とのこう醍醐味かなっていうか、そういうのがなんかこういい加減に横に追いやられる、でそれでこう済んじゃうようなこう毎日の生活ってやっぱりないんだろうなと思いますよね。だからそこはもうせめぎ合いっていうか、絶対目そらさんと生徒と やり取りしないといけないんだろうなっていうのは思ってはいます。なかなかうまくいかないですけど。
いや、あの私は職業柄いろんな学校さん その吹奏楽部に指導に行かせてもらうんですけど、はいはい、
うちも大変お世話になってます。もうね、
もう10年以上
ですよね。
そうです、
本当にありがとうございます。
こちらがです。もうたくさん勉強させていただいて、
もうだからね、楽器を指導していただく以上のことをもうたくさんもうギフトをいただいてるんです、これまで。中津尾さんには本当にありがとうございます。
普段褒められないからもっと褒めてほしいんですけど、
なんぼでもいけますよ。
嬉しい、はい、でもそのいろんな学校さんにこう指導に行かせてもらうと、やっぱり学校ごとのこうカラーっていうか、
ありますか、
うん、でそれはその住んでらっしゃる地域柄っていうのももちろんあるんですけど、うんうんうん、やっぱその顧問の先生、
ああ顧問から出ますよ ね、
はい、ねやっぱりその生徒さんを見るだけで、大体その顧問の先生がどんな方かってこう分かる部分が多少なりともあるんですよね。その上から見てるわけじゃなくて、その先生のカラーが出るなっていうふうに思ってまして、でやっぱ三田学園さんに行くと、もう生徒さんたち本当にみんないい子で、あのそのなんていうんですかね、変ないい子ではなくて、まあ個性もそれなり豊かにあって、あのだって例えば中学校1年生の時だったら、ちょっと不思議な子だなとか、
うん、はいはい、
こうぶっ飛んだ子だなって思ってても、うん、こうな6年間先生と一緒にしてらっしゃったら、
はい、
なんて言うんでしょうね、その個性は生かされたまますごく大人になっていって、でこう会話していても、なんだろう、大人の人と会話してるんじゃないかっていうぐらいちゃんとこう対話してくれるというか、うん、これやっぱさ、先生、高田先生、広瀬先生のこうお人柄あってのこの子どもたちなんだろうなっていうふうにすごく思います。
いやそれは決してね、我々顧問だけがこう影響してるとか作り上げてるもんではないんですけどね、もともと三田学園 の生徒ってこう、なんていうんですかな、穏やかで、ゆったりしたお子さんが割とこう気質的には多い気はします。もともと入ってくるお子さんがね。
あ、そうですか、
はい、でもやっぱりその中でこう部活動の中でこうそういったお子さんが、揉まれていくというか、刺激受けて成長していく、
うんうん、
でしかも今おっしゃったように、その6年間なんで、
はい、
長いこうスパンでね、うん、成長 を感じることができるっていうのは本当にありがたいことですね、うんうんうん、この仕事させていただいてても
やっぱ3年でこう区切られるのとはまたちょっと違いますね。
うん、違うんだと思います、うん、はい。まあそれは良し悪しじゃないと思いますけど、
もちろんね、はい、うん、でやっぱその6年いると高校3年生の子がこう中学校1年生の子を見ることもあるわけですけど、 それを見てるとなんかこうお母さんとかお父さんみたいなこう母性みたいなのが感じられるんですよね。その高校2年生とか3年生の子たちに、うん、ちゃんとその子たちの面倒を見てあげようとか、うん、こう私たちが教えてもらったことをこの子たちに還元しようっていうのが見えて、とても素敵だなって思います。
なるほどね、うん、そうですね。ただね、その一緒にいる期間年月というのが長い分、はい、もうなんかこう家族みたいになっちゃうみたいですね。
うん、
うん
う
ん、
あ、そうか。
だからそれも、うん、まあ良し悪しというか一長一短かなとは思ったりもしますけど、うん、やっぱりこう慣れ合いになりすぎてしまうというところはあるのかもしれないですね。
そうですよね。
うん、まあでもなんかこう一昔二昔前に比べると、はい、今の子供たちってとっても忙しいので、うん、そういったこう忙しさから放課後に時間が移ってまた今日も同じ仲間で顔を合わせて、楽器吹けるんだぞ叩けるんだぞみたいな、なんかそういう安心できる場所になってるのかなと、うん、はいはい、は思ったりします。
なるほど、うん、私も実際中学校高校ってその吹奏楽部ってやっぱ自分の居場所だなと思ってたので、うん、まあ、それがあるからゆえに学校に行くのが楽しみだったっていうところもあるので、本当に大事な場所ですね。
そうですね。
ではここで先生にちょっと無茶を言いますけれども、
何でしょう、はい、怖い、はい、
普段その生徒さん、今のねいらっしゃる生徒さんたちにこう直接は言えないけれども、うんうんうん、こう思っているようなこう何か率直な思いや、まあ、普段なかなか言えないメッセージなのかを今ここでお伝え願えればなと思うんですが。
そうですね、そうですね、何かな。いや、私 A カッコ C なんで基本。
嬉しい、それは素敵なことです。
いや、もう生徒の前でも A カッコするし、うん、偉そうなことついつい言っちゃうんですけど、うん、でも、まあ、例えば部活終わってね、仕事終わって家帰ってふっとこう部活のこととかね、生徒の顔を思い出した時に、あんなきついこと言わんかったらよかったなとか、そんな後悔したりは結構日々あるんですけど、うん、でもゆったり落ち着いてこう子供たちの顔を思い浮かべながら考えてみると、いや本当に子供って純粋だし、でさっきもちょっとおっしゃっていただいたように、うちの子らってこう優しい子が多いですよね、
うん、本当に、
うん、だから優しさって大事やなと思います。だからこう私自身がこう教わってるというか、うん、なんかそのままでいいよって言いたいですね、はい、でも厳しいことは言い続けるけど、うん、そのまま言ってくれよって言いたいですね。
素敵なお言葉を聞いてくださったらいいですね。
そうですね、はい、ぜひ
私から生徒さんにこう聞いてくれよって、ここの言葉だ、ここの言葉をぜひ聞いてねっていうふうにお伝えしたいと思います。
いやちょっと恥ずかしいですけど、はい、
素敵なお言葉いただきました。ではここまで、すごく、ま、真面目なお話をさせてもらったんですけれども、
はい、
個人的に先生のちょっとパーソナルな部分といいますか、ご趣味はから お伺いしたいんですけれども、
はい、お手柔らかにお願いします、はい、
先生ご趣味は何でいらっしゃるんですか。
趣味食べること飲むことですかね今は。
飲むことと聞いたら、はい、とても
とても
とてもそうだろうなって、
はいはい、
高田先生とご縁あって、まあ、私の夫もすごく先生にお世話になっているので、
いえいえ、
こう3人で、ね、飲ませていただく機会が何度かありまして、ね、
あり
あ、先生お酒がお好きなんだなと。
いやもうね、ちょあかんのですよ、過ぎるんでね、はい、
先生お酒飲んでらっしゃる時本当に楽しそうで
ちょっとやばいな。
あのなんか変なことをしてらっしゃるとかそんなんはないんですけど、はいはいはい、すごく本当に楽しそうで、何か普段こう抑圧しているものが
こうバーっとある、やっぱあるかな、あるやろな。
だからこう、はい、ハメを外すとかそういうことではないんですけど、はいはいはい、すごく嬉しそうだなっていうことですね。まあ、お先
柔らかく言っていただいてありがとうございます。はい、
それ以外は何か終わりですか。
いやあのね、車は好きなんですよ昔から、うんうんうん、乗り物好きなんですけど、はいはい、あの通勤で毎日往復70キロほど走るんで、うんうん、あの車乗ってる時間ってとても自分の中では大事な時間ですかね。
じゃあ運転するのはもう苦ではない、もうお好き。
苦ではないです。あ、はい、
先生がずっと長年乗ってらっしゃった車を私はすごく覚えていて。
その話しますか。はい、
少しだけ少しだけ、はいはい、あれはいろいろ改変、はい、改造されたんですか。
もともといわゆる中古で買った車でもともとちょっとこう、
う
ん、いわゆるいじってあったんですけど、
そうですか、う
ん、はい、で購入して、
はい、
でそこからさらに思い切ったあのリニューアルを施してですね。はい、
あの車は一目見たら忘れられないじゃないですか、はい、
覚えておられます？
とても。
ああそうですか。
私車全然わからないんですけど、うんうん、先生の車だけはすごく分かっていて、たまに三田市内でこう見ると、あ先生だって
やばいやばい。
あれすぐ多分いろんな方に ね、はい、分かられていたと思うんですけど。
いやもうあの車はね、あの忘れられないですよね。はい、いやでも名車です、名車です。
あの、あ名車ですか。
あの車好きにはたまらない車です。
そうですか、
はい、
じゃあもうご趣味はお酒とお車、
はいはい、
ということですね、
はい、
クラリネットはもう、
もう吹き方忘れました。
まあお仕事ねお忙しくてなかなか。
いやでもね今たまにあの生徒があんまりなことしてると、あもうちょっともう僕吹いてみるから聞いとってよみたいなことはたまにしたりするんですけど。
あそうですか。
でやって後悔するんですよいつも。
でも、うん、歴代三田学園さんのクラリネットさんってすごい上手というイメージですけど。
そうですかね、
はい、
ね、なんかあのそう プロで頑張ってる子も出たりしてますよね。
そうですよね。
でもそれ僕関係ないと思うんです全然。
えでもクラリネットの専門の方がその顧問されてるっていうのは大きいことだと思います。
まあそうですかね、まあ、オーケストラで言ったバイオリンですもんね。
あそうですね、そうですね。
うん、
じゃあクラリネットは今ちょっとお休み中ということで。
もうずっとお休みだと思います。
そうです
か、はい、部室に自分の楽器眠ってるんですけど。
あそうですか。
湿気がちょっと多くてね、湿度が高くて。
なんで持って帰られないんですか。いつか吹くからと思って。
あ、そうそうそう、そうなんです。だから、まあ、いつでも吹けそう、いつでも吹けるようにと思って置いてあるんですけど、うん、ずっと開けずに。この前久しぶりに開けてみたらちょっとかびてました、うん、怒られるわ今度。怒られるわ。
やっぱそのクラリネットってね、あの本当に木の楽器だから、すごく繊細だっていう風に聞いてるので、たまに掃除してあげてください。
そうですね、はい、すいません。そうですね。はい、
じゃあもう一つ、
はい、
すいませんちょっと長くなってしまいますが、お好きなそのアーティストさんとか、まあ、曲とか普段よくお聞きになられる方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
私ね音楽すいません聞かないですよね。普段聞かないんですよ、うん、それが
私もあんまり聞かないかもしれない。
例えば車で通勤してる時間って往復で2時間以上軽くあるんですけど、はい、不思議と聞かないんですよね。
じゃあもう無音で、
無音で乗ってるのがまあ落ち着くというか。だからあんまり普段すいません聞かないんですけど、好きなアーティスト、あの今度、あこれネタバレになるからやめます、あの今度の定期演奏会の曲、
はい
はい、
あざとの中の曲ですね、
そう、ちょっとこれやめときます。うん、なんだ誰だろうな、
お好きな多分いっぱいいらっしゃいます、うん、いらっしゃると思うんですけど、うんうん、お好きなクラリネット奏者さんとか。
それでしたら リチャード・ストルツマンさんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんうん、はい、もうかなりのご年齢ですけれど、
はい、
あの昔から大好きで、あのよく聞いてましたし、日本にいらっしゃった時にはあのコンサートも何度か行かせていただいて、でサインいただいたりなんかして、
あ、はい、そうですか。
でその方すごいのは、あのダブルリップって言ってね、
はい、
両方加えるんですけど、うん、唇をすごく柔らかい音を出されて、うん、でクラシックもあの素晴らしいんですけど、
はい、
ジャズも、うん、もう卓越したあのセンスと技量で演奏される方で、
どちらのジャンルもお吹きになられる。
そうですね、クラシックもジャズもすごい方です。
あの、はい、なかなかいらっしゃらないですよね、どちらも。
うーんと思いますね。でも 逆に最近活躍されてる方は僕はあんまり存じ上げないんですけど。
あ、そうですか。
うん、ストルツマンさんは、はい、大好きです。
私も聞いてみたいと思います。
ぜひ。
あとまだ
すいません、ちょっと あんまり出てこなくて。
あ、いや、とんでもないとんでもない。いろいろ先生のちょっとこうお聞きしたいことがあったんで、はい、あとはもう先ほど奥様のお話を少し、ね、はい、させていただきましたけど、お嬢様もあの今バレエで世界でご活躍されてますよね、
はい。下の娘ですけど、そうですね、今スコットランドで頑張ってます。はい、
バレエといえばスコットランドです
か。まあ、アメリカ、まあ、なんていうのかな、私もそんな詳しくないんですけど、世界有数の、バレエ団があったりとか、まあ、国地域的にこうとてもそのバレエが盛んなところってあるみたいで、うん、
はい、
はい、ロシアなんかは皆さんよくご存知だと思いますけど、うん、ロシアのバレエももちろんそうなんですけど、スコットランドにはスコティッシュバレエっていうあの国立 の、
はい、
あのバレエ団があるんですが、うんうん、そこも、まあ、世界の有数の、バレエの盛んな、
はい、
あの地域でバレエ団として認められているところみたいで、
うんうんう
ん、はい、そこで、まあ、頑張ってます。もう何年目かな、5年目ぐらいですかね。
あ、もうそんなに経ちますか、はい、素晴らしいですね。
いえ、もうびっくりしてます、はい、私何にもしてないんですけど。
いえ、とんでもない、
はい、
なんかもうお会いすることはなかなか。
そうですね、やっぱり頻繁にこっち帰ってくることもできないですけど、うん、はい、まあ、たまにふらっとこう帰ってきてくれたり、
うんうん、
はい、なんかこっちからも一度だけですけど、私向こう行って見に、
あ、そうですか、
はい、見させてもらったことがあります、
うん、
はい、
素晴らしいご家族でいらっしゃいますね。
いえいえ、はい、
ここまでご先生のご趣味やご家族のことなんかをお伺いして、はい、ちゃんとこう今から宣伝もさせていただこうと思うんですけれども。
ありがとうございます、
5月、はい、ね、4日に三田学園吹奏楽部さんの第54回定期演奏会を、開催されるということで、
はい、
2026年5月4日月曜日、16時開演、三田市総合文化センター里の根ホール大ホールですね、
はい、
入場無料でしていらっしゃいますので、
はい、
で、私が何回もちょっと宣伝させてもらってるので、しつこいんですが、
いえいえいえ、
ゲストでお呼びいただきまして、
本当にありがとうございます。嬉しいです。
一曲対曲をね、させていただくんですけれども、
難しい曲ですよね、あれ。
難しい曲ですね
本当に
ちょっと難しい曲でしたね、
もう中坪さんと相談しながら決めさせていただいたんですけど、
はい、私はちょっと憧れの曲だったので、させてもらうのはすっごく嬉しいんですけど、この後ろのバンドさんがね、すごく負担だろうなと。
いや、大変だろうなと思いながら。バンド難しいですよね、あれね。
難しいですよね、
でもすっごく素敵な曲です。かっこいい曲です。
かっこいい曲ですね、本当にね。
熱い曲です。
で、私の演奏ソリストとしてさせてもらう曲は、この三田学園さん歴代の OB さん OG さんも一緒にということで、
はいはい、
とても楽しみにしております。
こちらこそ。
で、他にも、その今現役生のステージと、
はい、
2部はまたこういろんなご企画ステージということですね。
そうですね、そんなに時間は長いことしないんですけど、生徒たちがもう本当に 100% 考えて、
はい、
音楽 とは他の要素もちょっとこう入れながら、うんうん、はい、吹奏楽の世界ではよく企画ステージなんて呼んでますけど、はい、そういったものをさせていただきます。2部、はい、
私も何度か定期演奏会をお伺いしたことありますけど、とっても面白い楽しい
2
部なので、はい、そちらも楽しみにと、
はい、
で3部はその OB さんおじいさんを交えての、
ね、はい、合同演奏です。
でやっぱ OB さんおじいさんとってもお上手な方たくさんいらっしゃいますので、さらにこう何ですか、こう壮大な素晴らしい演奏を、
そうですね、ちょっとこう色合いとかスケールの違うステージをお聞きいただけると思います。
はい、ぜひ5月4日ですね、16時、
はい、
里の根の大ホールで、入場無料ですのでぜひいらしていただきたいと思います。
もう連休中のね、皆さんお忙しい時かもしれませんが、もしお時間ありましたらぜひ足をお運びください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、本当はもっともっと話をしたいんですけれども高田先生、すっごく音楽に対するこう熱量とかお気持ちが強い方だと私は思っていますので。いえ、
もう
厚
苦しいだけです本当に
どんでも
すいません、いつもこんなにお付き合いいただいて
もう先生の指揮でこう出来上がる曲っていうのは聞いてて本当に素晴らしくて、で先生はもちろん教育者でもいらっしゃいますけど、私はもう音楽家のお一人だと思って普段から接させていただいてますので、い
やいや恐縮です。
そんな先生とまた熱い話もね、今後も
そうですね、
して
また飲みながら、
あ、でもお酒がありますね。今度じゃあハニー FM さんにお酒持ち込んで
それやったらだいぶ長いこといけるかもしれません、
はい、長いことじゃあお酒を飲みながら、
はいはい、今日まで緊張してるわもうほんまに
先生いつも自然体でいらっしゃいますけど、
いやいや、すいません、
ちょっとこんな先生を見れるのも新鮮でぜひこれを生徒さんに方にね聞いていただきたいなと思います。では本日も長い時間お話にお付き合いいただきましてありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。貴重な経験させていただきました。
今日は、三田学園吹奏楽部の顧問でいらっしゃる高田秀人先生にお越しいただきました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。では本日もサクソフォン奏者中坪かなえの1、2、3歩をお聞きいただきましてありがとうございます。ではまた来月5月にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。